枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回も前回と続いて学展地図と印刷のバックヤードと題して、担当学芸員の宇田川と一緒に企画展の見どころや裏側をお話ししていきます。前回は第1部について主にお話ししましたが、今回は続いて第2部です。第1部のやっぱメインになるのは石川智信流線図がメインだったんですけど、第2部は結構特徴的ですよね。いきなりバーンとお顔が見えるのがあるんですけど長久保積水がやっぱり一番最初に出てくるっていうのが特徴的ですよね。そもそもちょっと長久保積水どういった人なのかっていうのをお聞きしようと思うんですけど、
はい、長久保積水ですけども、水戸藩、高萩の地理学者です。水戸藩ではですね、徳川光圀以降、大日本史の編纂事業等も進んでまいりまして、その中でですね、彼の地理学者として、まあ、歴史学者、さまざまな方面ですね、才能が認められて、6代水戸藩藩主の春森の、まあ、教師としても、携わった人物になっています。
先生だったってことですね。
そうですね、先生でしたね。で、その時に、彼がですね、代表的な日本図を作りまして、それが積水図というふうに呼ばれまして、人々の間に親しまれていくようになっていきます。
なんとなくこう肖像画もこう武士っていう感じよりはこう学者感がすごく出てて、なんかこう紙下のへにゃっとした感じとか肩の落ち方とかも武士感なくて学者感あるなっていうふうに覚えてみたときに思ったんですよね。
まあ、この肖像画もですね、いくつかのパターンがあるので、その中ですね、いや私の、まあ、独断と偏見というか、なんか一番柔和な柔らかい感じの、
そういう感じの、
肖像画を選びました。
はい、なんとなくこうね、かわいらしい座り方をしてる感じの絵ですよね。
そうですよね。感じの肖像画ですね。ぜひこれも展示で見ていただければと
思います。はい。で、積水図なんですけど、まあ、特徴としては、私も一番衝撃だったのが、こう緯度と経度っていうんですかね、入ってるのが結構衝撃で、これはやっぱりその積水にそういった知識があったからっていうことですかね。
そうですね。彼の代表的な積水の中でもですね、改正日本予知露呈全図というのがですね、まあ、ある意味代表作になります。で、これにはですね、刊行された日本図としてはですね、初めて経緯線が示されたものになっています。まあ、この経緯線、やはり積水もですね、天文的な知識を入れたいということからですね、この経緯線が入っています。で、緯度方向、いわゆる今の緯度ですね、のものはですね、まあ、昔からさまざまな学者が調べて、分かったりはしていたんですけども、いやですね、経度の方はですね、昔から調べるのが難しくて、まあ、この時もですね、今我々が知っている、まあ、経度とは違った、ものにはなっています。
そうですよね。緯度はなんとなくこう北極と南極があるから、それを割り振っていくっていう形でできるそうな気がするんですけど、経度ってじゃあどこがスタートなのっていうのが難しいですもんね。
そうですよね。うん、であとは経度になってきますと、まあ、距離的なものとかもやはりさらに緯度よりも大きな長さも必要になってきますし、まあ、そのあたりはやはりもう少し時代が経ってきて、また、まあ、日本よりも例えば、もっと遠くの国に行って、その中で天体観測をしての、差分とかを求めたりとかすることでようやくまあ分かってくるようにもなってくるので、まだまだこの時我々が今知って使っている経度というものではないということは、一言添えておきたいなと思います。
緯度は正しいけど、経度は緯度に合わせた、なんとなくこう、なんていうか、等分に割り振ったような線が入っているっていうイメージが近いですかね。
緯度もですね、ある程度、積水がさまざまな資料をもとにして参考したものですので、ちょっと今、分かりかねるんですけども、さまざまな資料から調べた結果の中の緯度というふうに考えていただければ。
なんか積水図見てもすごいこう結構正確な感じに見え、もっとなんか石川智信のもすごく正確な日本地図感があったんですけど、やっぱりちょっとなんていうかな、 こう庶民に受けるためのデフォルメされた感じってドモノブの流線図にあったんですけど、積水図はそれよりももっともっとこう正確さが出てるような図にはなってるんですけど、そのあたりやっぱこう学者としての意地というか、こうそういうなものがあったんですかね。
そうですね、やはり学者としても、うん、地理的なものの正しさをですね、求めようとしたというのが積水の特徴かなと思います。先ほど紹介した石川智信、彼の、地図、絵図に近い、デフォルメされた地図、これも人々には、人気になるんですけども、その一方でですね、この、四代将軍の家綱以降はですね、学者たちもですね、知的な正しさをですね、求めるようになってきます。今まで幕府はですね、強権的な、武断政治を行っていたんですけども、そうではなくて、やはり今後はですね、儒学を始めたした学問とかで収めていこうというふうに、方向転換をしていきます。いわゆる文治政治という、方針を取っていきます。そうしますと、その中でですね、今まではそのまま受け入れたものをですね、いや、これは本当に正しいのだろうかということをですね、視点に考えるようになっていきます。で、その方向性がですね、知識人を中心に正しさを追い求めるようになって、それが歴史学や地理学へとも次第に反映をされるようになってきます。そういった時代のですね、背景を受けて、積水もですね、地理学者としてはやはり正しいものを突き詰めていきたい。そういった思いもありまして、この地図を作っていったようです。
でもこれあれですよね。測量したわけじゃないんですよね。測量したわけじゃないのに、こんなに正確に書けるっていうのが本当にすごいなと思うんですけど。
そうですね。そのあたりやはり、積水としての多分意地もあったと思います。さまざまな資料を使っていた。またそのあたりもですね、やはり、水戸にいて、水戸の大日本史の編纂もしていたように、やはりそういった風土も、あったんでしょうね。そういったところから、さまざまなものを、調べて、そして、追求していく。まさに大日本史とかもですね、さまざまな資料をもとに、文献を集めながら、それぞれの時代の学者たちがですね、調べていった。そういうふうに正しさを求めていったというようなですね、風土があったので、そのあたりも関係してくるのかなと。
じゃあ、水戸藩はそういう、こう、学問を奨励してたので、情報が集まりやすくて、積水自身もいろんな情報を求めて、学べるような環境にあったってことですね。
そうですね、おそらくそのような土台があって、また、積水自身もさまざまな、そういう知識人のネットワークも広げていったことで、さまざまな情報が集まって、それをもとに、より正しい地図というのを求めて、作っていったんだと思います。で、その結果、この改正日本領地予定全図が、出来上がることになったと思います。
じゃあ、積水自身は、天文学的な知識とか、そういうのは、そういった古学問の環境を学べる環境があったから得ていたってことなんですけど、
最先端のものを知ってるというわけではないとは思うんですよね。積水も、今お話ししたのは日本地図の話なんですけども、実際に、世界地図も手掛けたりはしています。その、手掛けた世界地図はですね、地球万国三海予知全図説と言われる地図です。これはですね、マテオ・リッチが作った世界図の今世万国全図と言われる地図になります。ですけども、これはですね、当時の西洋の中で見てみますと、ちょっとやはり一昔前の、地図でしたので、そういった意味では、最先端なものを知っているというよりは、少し昔の情報にとどまっているのではないかなと思います。もう少し時代が経ってきて、完成年間とかにですね、代表的な司馬交換や大月玄卓といった、さまざまな蘭学者が出てくる、そういった地方がある意味先進的な、蘭学の発展の礎を築いていた人たちになるかなと思います。
なるほど。じゃあやっぱもうちょっと後に生まれてたら積水ももうちょっと違う情報が得られた可能性もあるってことですかね。
可能性もそうですね。
そうですね。
あとは、積水がそっちの蘭学の方に傾倒するかどうかっていうのはまた本人の
確かに
選択ではあるかなと思いますけども。
ね、はい。結構私、今回の中でも衝撃だったのが、シーボルトが、異能図を持ってったので怒られたっていう印象があったんですけど、この前輪さんがからお借りしている九州図は積水のものから転用してるんですよね。
そうですね。シーボルトもですね、異能図以外にもですね、さまざまな地図を持ち帰っていまして、代表的な地図では、この、長久保積水の、改正日本予知露呈全図を持って帰っていたということがですね、日本シーボルトがまとめた、日本の中に閉じ込まれている地図からわかります。名前でも、ある通り。積水の地図なんだなということがわかります。またですね、地図の特徴としても、 日本のですね、内側の、地名とかの地質情報もですね、入っているっていうのがですね、やはり積水図の特徴でもありますので、その点も見てもやはり積水図が、仕事を持ち帰っていたんだなっていうのが、分かります、う
ん。じゃあ結構いろんな情報を本当に集めて持って帰ったんですね、仕事ね。
そうですね、うん、二の図だけではなくて、当時、まあ、刊行されていた、まあ、様々な地図等もですね、持ち帰っていたようですね。
そっか、なんか、そっか、積水は地質学者だから、いろんな情報がその地図の、なんていうか、正しい地図だけではなくて、情報が盛り込まれてて、ちょうど流線図と伊能図の中間点に近いものっていうのは、本当にその歴史的なものだけじゃなくて、内容的にも近いっていう感じですかね、じゃあね。
そうですね。さっき、石川智信の、流線図はですね、やはりどちらかというと、まあ、絵図に近い、ものですけども、そこからですね、やはり、地理情報、地質情報とかをですね、ふんだんに盛り込んでいるというのが、この積水図の特徴ですね。まあ、それに対して、伊能忠敬の、日本図はですね、やはり何といってもその実測した、日本で初めて実測した地図というのが、特徴にもなりますので、まあ、一つ、そのあたりが、積水図と伊能図とでも大きな違いの特徴にもなってくるかなと思います。
そうですね。なんか、情報を盛り込んでるからだと思うんですけど、色が、流線図もそうですし、積水図もちょっと可愛らしく色が入ってるのがすごく特徴的で、やっぱそれってその情報を盛り込んでるから分かりやすくするために色分けしたいとかっていう気持ちがきっと出てくると思うんですよね。なのでちょっと伊能図との差っていうのは結構色でも出てて、それはそのなんていうんですか、地形そのものを書くっていうことだけじゃなくて、情報を盛り込むからゆえの色分けなんだなっていうのがなんとなく今回のお話で分かった感じですかね。
この当時の色もですね、いわゆる手彩、手で色を施したものになっていますので、まだまだ、浮世絵のようなですね、多色字の技法というのはもっと後の時代にならないと出てこないので、まあ、この時はやはり通貨色数分とかでもですね、やはり値段とかも当時は変わっていたようです。
なるほど。じゃあ、第2部はこれで一旦終わりにして、次、第3部はまた改めて次回でお話をしたいと思います。
はい。
はい、また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
インパクポッドキャスト。